本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書12章32節から34節です。小さな群れを恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人持ち帰らず、シミも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。アーメン。今は誰かに向かって、あんな人は断頭台に送るべきだと言ったら、それは残酷な罪を犯し到底許されてはならないような人に与える言葉でしょう。そのため断頭台は恐ろしい死刑執行道具の代名詞のように考えられています。しかし断頭台は初めにはそのような意味ではありませんでした。英語でギロチン、フランス語でギオティンと呼ばれる断頭台は、フランスの外科医者だったジョゼフ・ギオタンの名前から由来しました。彼はフランス革命の直後、国民議会の議員として活動し、すべての死刑囚を機械で処刑する法律を通過させることに先頭に立ちました。一時はイエス会の修道士の道を歩んだ彼は、死刑制度の廃止論者でした。しかし彼は死刑制度が廃止されないことを考え、みんなに公平で苦痛が少ない処刑方法が必要であると、この機械の使用を提案しました。ギロチンが導入される前まで、フランスでの死刑執行方法は2つでした。貴族は首を切る斬首刑で、平民は首を吊るす絞首刑でした。絞首刑より苦痛の少ない斬首刑は貴族に与えられる特権でした。ところで刀や斧を使用する斬首刑も一回で終わらない場合が多かったです。それでお金の多い貴族死刑囚の家族たちは、あらかじめ執行官に刀や斧を鋭く研いで一気に終わらせるようにと賄賂を与えることが公然の秘密でした。しかし断頭台は違いました。それは全ての死刑囚に公平でした。フランス革命理念に符合する平等な機械でした。しかし慈悲深い死刑機械だった断頭台は、行くほども経たないうちに、それを悪用する人々によって大量殺人機械に変わってしまいました。人類の歴史上最も残忍な死刑道具は十字架でした。断頭台の刑はもちろんのこと、斬首刑、絞首刑とは比較にならないほどに残忍でした。十字架刑を宣告された死刑囚は二つのことをしなければなりませんでした。一つは鞭で打たれることであり、もう一つは自分がつけられることになる十字架を自ら担いでいくことでした。鞭は9本の皮で作られていましたが、その端には獣の骨や鉛のような留め具をつけて、打つ時に皮膚が破れるようにしました。2004年の映画「パッション・オブ・クライスト」でその場面を赤裸々に見せてくれました。イエス様は弟子たちと共に最後の杉越祭の晩餐を終え、祈るためにすぐゲッセマネの園に向かいました。そしてそこで壮絶な祈りを終えた後、逮捕されました。それからは二人の大祭司カヤパとアンナスの家で拷問と取り調べを受けられ、次には ローマ総督ピラトの官邸で尋問を受けられてからは、またその次にはヘロデ王のところに行かれて尋問と拷問を受けられ、またピラト総督のところに連れて行かれて死刑の言い渡しを受けられました。その移動距離が決して短くありませんでした。イエス様は一晩中一息も一睡もすることができず、あちこちに連れて行かれて尋問と拷問を受けられました。それから鞭打たれました。当時死刑囚らがつけられることになった十字架の重さは約120から150キロ程度だったと言います。それで死刑囚が十字架の全部を担いでいくことは大変難しいことだったので、十字架の横棒と縦棒の2つのうち横棒のみを担いでいくようにしました。しかし十字架の残忍さは、鞭に打たれることや手と足に釘が打たれる苦痛よりも早く死なないことにありました。死刑囚の身から血を含めて全ての液体が徐々に抜けるようにするので、少なくとも1日から3日間にわたって極限の苦痛を強いられたの死を迎えました。さらにはカラスのような鳥が目や肉を食いちぎったりしました。それでローマの市民権者たちはいくら深刻な犯罪を犯しても十字架刑は免除されました。それは残忍な刑だったからです。そしてローマ市民のそれは特権でした。金曜日の午前9時に十字架に釘を打たれたイエス様は、わずか6時間後の午後3時に最後の息を吐かれました。その話を聞いたローマ総督ピラトは、もう死んだのかと変に思ったくらいでした。そして韓国では死んだ人を地面に埋葬しましたが、ユダヤ人たちは洞窟を掘り、その中に遺体を安置して石の門でその入り口を塞ぎました。イエス様の弟子であると同時に金持ちだったアリマタヤのヨセフは、勇気を出して十字架につけられて死なれたイエス様の遺体をくれるように要請し、きれいな天布で包み、遺体を置いたことのない新しい墓に安置し、石の門で入り口を塞ぎました。翌日、大祭司長たちとパリサイ人たちはピラト総督を訪ねて、その人イエスが生きていた時3日後によみがえると言ったことを覚えています。だからその日までは墓をしっかりと守るように命令してください。彼の弟子たちが遺体を盗み出して民たちにイエス様が死人の中からよみがえったと言うかもしれません。そうなると問題がもっと大きくなるでしょうと言いました。それで総督の許しを得た大祭司長たちは墓を防いだ石に封印をし、警備兵によって固く守るようにしました。大祭司長たちはユダヤ教の最高指導者だったから、ユダヤ人なら誰も彼らの意に逆らうことができませんでした。したがって彼らが封印したイエス様の墓は誰も開くことができませんでした。しかしその翌日、夜明けに女たちがイエス様の墓を訪ねた時、大祭司長たちが封印したイエス様の岩の洞窟の墓が開いていました。 そしてその墓の中に当然あると思われていたイエス様の遺体が見えませんでした。その女たちが普段イエス様の御言葉を注意深く聞いて信じていたら、復活という単語を思い出したはずです。しかし彼女たちはそうではありませんでした。彼女たちにイエス様は神様の御言葉を伝える預言者であり、偉大な先生であって、温かい相談者ではあったものの、死の権勢に勝ったあのお方、キリストではありませんでした。もしその女性たちが期待した通り、その洞窟の墓にイエス様の遺体がそこにそのまま置いてあったら、彼女らは喜ぶことができたのでしょうか。違うと思います。ずっと心配したはずです。彼らだけではなく、去る2000年間生きてきたすべての人々と、今住んでいるすべての人々、これからこの地に生きていく人々すべてが一人も残らず狼狽したはずであり、永遠に絶望しなければならなかったはずです。しかしイエス様はおっしゃった通り、3日目になる日に復活されました。墓の中で遺体として安置されたイエス様が生きていて、自ら歩いて出てきたため、私たちはそのイエス様の中で罪と死亡の権勢から逃れて永遠の命を享受するようになりました。イエス様が死の墓の中から歩いて出てきたため、私たちの死は終わりではなく、永遠の神様の御国に向かう出発となりました。またイエス様が死の墓の中から歩いて出てきたため、私たちがどんな状況であっても、イエス様は私たちの永遠の希望と能力となりました。そのイエス様が私たちと世の中が終わるまで一緒にいると約束してくださったからです。そうだとしたら、イエス様の復活をたたえる復活の主日は、単にイエス様が復活することを喜ぶ日だけではありません。また私たちがこの地で最後の息を出した時、永遠の国に入ることを希望のみをする日だけでもありません。復活したイエス様と共に、この地で永遠につながれた人生を生きるようになったことを喜ぶ日です。また永遠の命を持つ人として、復活したイエス様と共に世の中の人々とは違う価値観を持って生きていくようになったことを感謝する日です。それで今日の本文は、イエス様の復活を、そして復活のイエス様を信じる人々がどのように生きていかなければならないのかを見せてくれるサンプルにもなります。イエス様が口を聞けなくする悪霊に疲れて口をが聞けなくなった人を治してあげた時、パルサイ人たちと律法教師たちは、そのことで神様を褒めたたえるより、イエス様が悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊を追い出したと嫌味を言いました。その後にイエス様は彼らとの討論を通じて、パリサイ人たちの外職的な信仰3つと律法教師たちの暴力的かつ歪曲的な信仰3つを条目一つ一つしてきました。彼らは誰よりも神様についてよく知っていると自他が公認する人々でした。彼らの律法に対する熱心は、一般の人たちが ついていきにくいほどでした。しかしイエス様は彼らの心の中心を見ました。彼らの人生の形態はとても信仰的に見えましたが、彼らの心はとても世俗的なものでいっぱいでした。まるでエリ祭司の二人の息子ホフニとピネハスのようです。彼らの父も祭司で、自分たちも祭司でした。そして毎日神様に捧げる礼拝も行いました。しかし彼らは神様のことを知りませんでした。最も信仰的で最も敬虔に見える位置にいた人々が最も非信仰的で最も世俗的でした。とても明快に話されるイエス様を見るために群れをなす多くの人々が集まりました。どんなに人々が多かったのか、互いに踏まれそうな状況でした。その群れの中で一人がイエス様の前に出てきて、紛争中の兄との遺産問題を解決してくださることを要請しました。2000年前に路頭で即問即答を要請したんです。しかしイエス様はその人に言葉巧みに慰めることはしませんでした。イエス様はその人と弟子たち、そして集まった群れの人の心の中を突き通してみました。そして貪欲の心を捨てるようにとおっしゃいながら、弟子たちにある愚かな金持ちの比喩を話されました。そうしてから弟子たちに心配せずに神様を信頼するように言われながら、カラスとユリを考えるようにと言い、心配しない人生を生きる最も良い方法として神の国を求めることを言われました。つまりパリサイ人たち、立法教師、遺産紛争で訪ねてきた人、比喩で登場する愚かな金持ちをエーリヒ・フロムの本の題名を借りて表現すると、彼らはすべて所有型人間、トゥーヘブの類型の人々です。世の中はいつもこのような人々に関心が高いものです。財産なり権力なり学問なり名誉なり、何でもたくさん所有した人が成功した人であり大きな人であると考えます。またそんな人をわなびするために早朝から遅い夜まで東から西に東奔西走します。ところでイエス様は別の人生の類型があるとおっしゃっています。今日の本文の32節はこのように明かししています。小さな群れよ、恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。12章を見ると、1節を見るとイエス様がパリサイ人たちと立法学者たちと話される時には群れ数万人が集まって互いに踏まれそうでした。ところでイエス様が今は群れ数万人ではなく小さな群れにおっしゃっています。これはただ多数と少数のみを比較するのではありません。一節の群れは文字通り群衆を意味する単語なら、32節の群れは羊の群れを意味します。それで一節が数字の単位なら、32節は命の単位です。 神様は多くの人々が集まっていても、その中にいるあなたの羊の群れ、自分の民は守って保護します。その数字が仮に少なくても、怖がらなくてよいのは、父なる神様がその御国を与えることを喜ぶからだと言われています。私たちの表現で、その御国をあなた方に与えることを喜ぶというのは、まるで未来形のように見えますが、ギリシャ語の聖書は過去形で表現しています。すなわち、小さな羊の群れを恐れるな。なぜなら、父がその御国をあなた方に与えることを喜んだからである。すなわち、神様の弟子たち、神様の民たちは死んだ後に神様の御国に行くために神様を信じるのではなく、イエス様の復活ですでに与えた神様の御国を生きており、神様の統治の中にいるために神様を信じるのです。特に喜んでという動詞は、二つの比較対象のうち、好む、もっと望むという意味です。何を食べようか、や何を着ようかを求めながら生きる人々よりも、神様との関係が分かれず割れずに、心配しない人々に神様の御国を与えることを好んでおり、ソロモンの栄光を夢見ながら生きていく人々より、カラスを食べさせ、ユリを育てる神様を信頼しながら生きる人々に、その御国を与えることをもっと望むということです。何を食べようかと何を着ようかを考えながら生きることよりも、神様を信頼することで心配せずに生きることが、もっと容易なことではありません。また、世俗的な価値観によって生きることよりも、神様の統治を受けて生きることがずっと難しいです。なぜなら、神様を信頼する人生と神様の統治を受ける人生は目に見えないからです。しかし、私たちはもっと容易ではない人生、難しい人生を生きる人々です。それでたびたびこのような神様の声が聞こえてはいませんか。あなたがそのように生きてくれないか。その神様の 声に従順する人は、私たちの呼吸が終わり、神様の前に立つようになった時、このような御言葉を聞くようになるでしょう。ありがとう。そのように生きてくれて本当にありがとう。何を食べようかと何を着ようか、そして目に派手に見えるソロモンの栄光として現れる世俗的な価値観を求める人々は、常に多くの群れであり、神様と正しい関係を結んでその御国を求める人々とは常に人々は常に小さな群れです。しかし神様の働きはいつも小さな群れを通じて奥深く神秘的に広げられていきます。世の中の巨大な流れに比べれば、教会共同体は小さな群れです。そして小さな群れの中のもっと小さな群れである区域聖書勉強について少しだけ申し上げます。神様の御口を耕す元気な教会の大きな特徴の一つは、主日礼拝と小グループです。私たちの教会では区域聖書勉強会です。それは恵みあふれ美しいです。この二つの集まりは車を構成する二つの車輪と同じです。神様は私たちの各自を聖霊様が とどまる聖殿と言われました。それでは元気なクリスチャンはやはり主日礼拝と区域聖書勉強会を通じて御言葉の供給を受け恵みを得ます。私たちは主日ごとの礼拝を通じて神様に仕えることはもちろん、神様の激励を受け、その御国を受けたクリスチャンとしてこの地でどのように生きていかなければならないのかについての正しい信仰の原理を学びます。もし数年間礼拝を捧げても一度も今日神様が私に言われ私を励ましているという経験がなく、クリスチャンとしてどのように生きなければならないのかについての悟りと咎めが一回もなかったら、神様が願う人生を生きていくことは難しいでしょう。そして区域聖書勉強を通じてその御国を受けたクリスチャンとして生きていく実践事項を学びます。私に似ている家庭を成している人、私に似ている職場生活をする人、私のような学生として生きていく人々がどのように神様の導きを受け、どのように神様との関係が割れずに生きていくかを互いに学ぶ時間です。そして互いの祈りの課題をありのまま出し、それを私のことのように考えながら祈るのです。その祈りを通じて一緒に立てられていくことが同じ羊の群れであることがとてもはっきりと現れます。そして重要なことがありますが、誰かが切実にそして内緒の祈りの課題を分けたら、その祈りの課題を聞いた人々はそれを他の人々に決して移してはいけないということです。また個人的に祈る時も区域長観察は区域の家族のたちのために、区域の家族は区域上コンチャルのために切実に祈ったら、その区域は少ししたら親密な霊的共同体、神様が喜ぶ小さな群れになるでしょう。まだ区域に合流してない方々は自らのために参加することを進めます。このようなユーモアがあります。ある少年が一人で道を歩いている途中、路地で悪霊に出会いました。その瞬間とても怖かったのですが、教会で聞いた牧師先生のお話を思い出しました。悪霊は賛美がとても嫌いです。それで賛美を歌えば悪霊が逃げ出します。それでその少年は賛美を歌い始めました。君を愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている、君は愛されるために生まれた、今もその愛を受けている、永遠の神の愛は。ところで悪霊は逃げ出さずにいました。むしろ口に微笑みを含み喜んでいました。歌を全部聞いた悪霊はお返しの賛美がしたいと言いました。ありがとう、気づいていなかった、どれほど愛されているのか、初めから今まで神の愛はいつも注がれていたこと。この賛美の題名がもう一つの身を望まれですが、歌詞はこのように続きます。ありがとう、その愛を教えてくれた、主から与えられた君にキリストの愛でもっと使え、私もこの世に使えよう。この賛美の歌詞が区域上と区域の家族たちの告白でなければならず、 夫と妻の告白でなければならず、親と子供の告白でなければなりません。いや、私たちみんなの告白でなければなりません。神様の御国を知らなかった人がそれがわかるようになり、その御国を求める人生を生きなかった人がその御国を求める人生を生きるようになることよりも、もっと大事なことはありません。誰かにそのような人生を生きるような通路の役割をするようになったら、それよりももっと価値のある生き方はありません。またイエス様は、その御国を受けた小さな群れがどのように生きなければならないのかについてこのように言われました。33節34節です。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、というイエス様の御言葉は、私たちの財産をすべて売って貧しい人に分け与えなさいという意味ではありません。私たちがその御国を受け、神様の統治を受ける人生を見たら、その人生がこの地で具体的に現れなければならないということです。そして私たちの作った財布が天に積み上げる朽ちることのない宝にならなければならないというのは、盗人がいてシミも痛めることもある有限の世の中ではなく、永遠の神様の御国の価値観を持って生きなければならないという意味です。そのため、あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるというのは、私たちの心が最も多く行くべき宝は神様の御国でなければならないということです。私たちの教会では毎月第一主日を分け合いの主日として守ります。毎月集まった生活必需品は現在平均45、46の家庭と6つの機関にいる人々に分け与えます。ハプチョンドン、マッポグにいる助けが必要な人々の全体の数字に比べれば極めて一部分です。しかし、分け合いの手術の意味の重要さは、いくら強調しても強調しすぎることはありません。分け合いの手術に、私たちが隣人のために持ってくる余分の新しい物品は、私たちに余裕があるから持ってくるだけではありません。それは私たちの人生に施しをしなさい、古くならない財布を作る訓練とも同じです。私たちが市場で私ではない他人のために食べ物を購入するということは、私の心と私の人生の領域に隣人のための空間を持っているという意味で、また私がもうちょっとたくさん食べ、もうちょっとたくさん持ち、もうちょっとたくさん享受するというエゴと心配を下ろす訓練をすることです。また分岐ごとに一度ずつは社会奉仕の手術としています。私たちがタンスの中に積んでいる服、特にいくつかは着ると思っている服や屋根裏や倉庫に積んで何回もいくらも使用してない品物、もしかしたら買って一回も使用していない品物を見ながら、私たちの心がどこにあったのか確認するようになるのではないでしょうか。また私たちがこの地に積むものに比べて、天に積むものがどんなになかったのか確認するようになるのではないでしょうか。さらに私たちが人々の前で宝というものと私たちの心が行くべき実際の宝がどれだけ違うのかも確認するように なるのではないでしょうか。今日はイエス様の復活を称える復活手術です。愛する生徒の皆様、兄弟姉妹の皆様、私たちにとって神様と永遠に割れずにしてもらうために、私たちの罪を代わりに担ぎ、十字架でつなぎの生贄、和睦の生贄として死なれたイエス様が死亡に死亡を宣告して復活したことを本当に信じていますか。私たちがそのイエス・キリストの中ですでに霊的に復活し、すでに神様の御国を受けたことを本当に信じていますか。もしそうであるならば、私たちがいくら小さな群れ、小さな羊の群れであっても、神様の御国を受けた人らしく、神様の御国をくださったことを喜ぶ神様を目的として生きていく生徒になりましょう。また私たちの人生の場所がどこであっても、そこで神様の中で一緒に立てられていき、施しをして古くならない財布を作る人生を生きましょう。その時、私たちはすでに受けた神様の御国によって復活を享受する人生、有限なこの地でも永遠につながれた人生を生き、人生が盗難に遭うこともなく、シミも痛めることもあって無価値になることもなくなるでしょう。なぜならイエス様の復活が、復活のイエス様が私たちと一緒におられるからです。お祈りいたしましょう。父なる神様、イエス様が罪と過ちで死んだ私たちを生かすために、また神様と私たちの間で割れた関係を永遠につなぐために死から復活してくださり、ありがとうございます。復活したイエス様が墓から歩いて出てきたことで、私たちが永遠に泣くほか、永遠に泣かないようにし、永遠につながれた人生を生きるようにしてください。去ったことありがたく思います。またイエス様が死の権勢に勝って私たちの救い主となることで、私たちもすでに霊的に復活し、神様の御国を受けるようにしてくださり、あろうことありがとうございます。今からは私たちが復活手術を単にイエス様の復活を喜ぶ日だけと考えないようにし、この地で命が終わり永遠の御国に入ることだけを希望する日にもしないようにしてください。すでに復活の命を持つ人として生きていくようにしてください。特に私たちの持ち物を売って施しをし、自分のために古くならない財布を作るようにしてくださり、朽ちることのない宝が天にあることを忘れないようにし、私たちの心をそこに置く信仰の人々になるようにしてください。そしてイエス様の復活と復活のイエス様によって、盗人も近寄らず、シミも痛めることもない命の人生を生きていくようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。